はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
いや、ちょっともう季節の変わり目で喉が、
なんかちょっと声おかしいですよね。
そもそもダミ声なんやけどね
輪をかけて、朝晩寒いですもん。
寝方忘れたわ。なんか
寝方、もうタオルケットじゃないでしょ。
タオルケットです、まだ。
あ、まだタオルケット。
あなたも布団？
いや、僕は、薄い羽毛の。
うん。
羽毛の布団です、薄い。
あ、はいはいはいはい。タオルケットちょっと寒いな、もうな。
まあまあ、僕は腹巻き巻いてますからね。寝るときだけね。
そうなんや。
うん。夏はね、タオルケットも何もなしでも、腹巻きだけで。寝てますけど。
なるほど。今年なんか夏が終わるの早かったね。
早いどころか急変ですもんね、なんか。
な、だらだら残暑だよね、9月って普通は。
普通ね。
うん。
35度の日があったりして。
そうでしょ？
ええ。
ストーンと落ちてるからね。
もう今日でもね、22度ですよ、うん、最高。
いや、そうなんや。おっしゃったらそうやって言うてくれたら、もうちゃんと布団出すの
いや、もう出してくださいよ。
あ、そうですか。そっか。ですね、今日、まあ、いろいろメールいただくんですけども、本日入ってきたメールの一つで、
はい。
プログラムは種のようなものだという放送があったのですが、
はいはい。
お気楽で言っていたプログラムとは単なる DNA のことでしょうか。
ほうほう。
当たり前すぎますよね、と。それではと。
はいはい。
うん。生きている環境によって同じ DNA であっても人生は変わります。当たり前じゃないでしょうかと。
うん。
ちょっと憤慨されておりますね。
ああ、なるほど。
うん。いや、僕当たり前のことを言ってるんでしょうね。
何も変なこと言ってないですよね。
そうですね。僕オカルトは言わないですからね。
ここはオカルト全くないですよね。
全くノンオカルトでしょ。
ノンオカルトですね。
だから、申し訳ないですけど、当たり前のことしか言わないっす。
どんな答えが欲しいんかな。
うん、どうなんだろうな。ね、ただその自己を超越した感覚っていうのを、まあ、体感いただくために、いろんな、まあ、可燃浄化とかね、
はいはい、
当然、シンキングウォッチでやっていただいてるんですけども、
うん、
大切なんですね。自己をこう超えた時の感覚。
はいはい。
これがないとね、わからへんねん。
ああ、まあ頭でこねくり回してもね。
わからないんですよ。ただ、うん、もう超えてしまうと、あ、
うん、
もう宇宙丸ごとプログラムだと。
うんうん。
いうのがわかるんですね。
うんうん。
うん。だから、宇宙丸ごとプログラム通りに刻々と変化していると。
うん。
うん。ですから、すべてが決まっているって言っても別にいいわけですよ。
はいはい。
プログラム通りに変化するんですから。
うんうん。
プログラムがあるんですから。
ええ
ー。うん。言ってもいいんだけども。
はいはい。
結局何もわかんないでしょ。
いつも言ってますよね。うん、1秒先はわからへん。
あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
あ、その角を右に曲がったら誰と出会うかもわからへんし。
わからへんよね。
わかんないですよね。でも決まってるだ、決まってる。
だって地震適当に起こってるわけじゃないでしょ。
そうでしょうね。
エネルギーのちゃんと法則があって、
うんうん、
それがどんどんどんどん、歪みが起こって、
はいはい、
適当にちょっと今日これぐらい歪んどこかってやってるわけじゃないじゃないですか。
まあそうですよね。
ちゃんと法則があって、それの体積がどう、質量がどうで、なんやかんやで、動いてるわけでね、
うんうん。
それがあるところを超えた瞬間にビョヨヨンとなるわけでしょ。
はいはい。
これも法則通りじゃないですか。
そうですね。
ただしそれがいつどれぐらいの規模で起こるのかは未だに誰もわからないわけでしょ。
もうね、南海トラフの大地震もね。
あ、起こる。
30年以内に 70% とか言ってるけど、明日かもわかりませんもんね。
そういうことでしょ。
ええ。うん、
だから、わからないのに、
うん。
決まってるって言ってもいいんだけど、わからないんであれば決まってないのと一緒じゃないでしょうかと。
そうですね。
うん。
うんうん。
ということを言ってるわけですよね。
矢印じゃないですもんね。矢印っていうのは、なんていうかな。対ですよね。右と左とか、右と左っていう、イコールですもんね、うん。決まってると決まってないが。
そうそうそうそうそう、決まってると決まってないがイコール。
イコール。
うん、そうやね、決まってて分かるんやったらこれすごい値打ちあると思うんですよ。
はいはい。
うん、それはもうすごいいいことでしょ
う。うんうん。
でも結局分からない以上、うん、もうそれは決まってないと言っても全く同義語。
うんうん。
結局一緒だよねと。
そうですね。
ね。
うん
うん、でも決まってるって言うときましょうか、今日から
今日からね、
全て決まってますと、
はい、
私全く分かりませんと、
誰も証明できませんもんね、
証明できませんと、
うん
うん、法則通りに動いてますと、
はい、
うん、だから法則がある限り、それは起こるべきことが全て起こっているわけであって、
うんうんうん、
ただし分かってるという人はいませんよと、
はいはい、
もしいたらそれは予想や、
うんうん、
予想やね、当たったり外れたりするね、
うんうん、
まあ、競馬の予想やと全く一緒ですよ、
うんうん、
たまに当たりますと、
はいはい、
ほぼ外れますと、
うんうん
うん、それかまあ詐欺師でしょうね、
あなるほどね、
うん、いやいやそうでしょ、分かんないんですから、
うんうん
うん、あの人当てたよみたいな、当たるっちゅうねんと10発いったら 2,3 発当たるっちゅうねんと、
100発役中ちゃいますもんね、
100発役中やったらその人はもう全て知ってるでしょ、
うんうん、
その人いないんで、
いませんね。
うん。だから、そんなことは当たるも八卦なんですから。うん、
ええー。
うん。そうやったら僕でも明日からやりましょうか。
やります？
じゃあ、30発ぐらい、予想しましょうか。
適当なこと言
う
て。
うん。だから多分1割は当たりますよ。
うんうん。
うん。何月何日か何が起こるぐらいの。
はいはい。
30個ぐらい言わせていただけるんであればですよ。
うんうん。
そもあ、でもそれすごいですか？
ねえ。
ね
え。ええー。
うん、いやいや、すごいって言われたらすごいんでしょうけど、私は全くすごいと思えないんで、
うん、
やらないだけの話で、
ええ、
うん、だからね、楽しく遊ぶんやったらええねんけど、
そうですね、
真剣にね、もうあることないことを真実やっていう嘘をつくのやめましょう。
嘘をついてるんですね。
うん、もうそんなきりないです
まあ語り出すとね、ほんまに
その
はまりますもんね。
何回も言うけど4つパターンがあって、そのうち1個だけしか言わないんであれば全員が預言者になれるんで、
うんうん、
神秘体験だらけになるんでね、
はいはい、
もうそういうなんかもうなんていうかな、見えすいた手品を、
うん、
もうやるのはそろそろやめたらどうかなと、
うんうん
うん、もう飽きたでしょと、
はいはい、
僕は特に飽きてるんでね、
うんうん
うん、だからそういう飽きてない人に対しては申し訳ないけど、もう自由にやっていただいて、
うん、
ただしお気楽はもう特に飽きた人たちの集団なんで、
はいはい、
だと僕は思っているんでね、勝手に、うん、だからそういう、ちょっとオカルティックな、
うん、
話に関してはちょっと申し訳ないけどスパッと切らせていただくと、
はいはい、
うん、いう形で、いかがでしょうか、
はい、うん、ちょっと辛口で、
辛口っていうかまあそうでしょうね、
まあまあね、
うん、僕は全く辛口は思ってないんですけど、まあ、
うんうん、
スピ系の方々とかオカルティックな方々は、面白ないでしょうね、
ああそうやろうね、
夢も希望もないことばっかり言いやがってってことでしょ、
うんうん、
でも私そろそろ夢と希望のないところに、
うん、
もうどんどんと、
うんうん、
そろそろ言っていこうかなと、
はいはい、
なので、そういうの大好きな人は、
うん、
これからもよろしくお願いいたします、
はい、
はい、ということで本日どうぞよろしくお付き合いください。インターネットラジオオキロクチャンネル、本日は嫌いな人が消えるわけ後編ということで、お話ししていきたいと思うんですけど、前編ね、
はいはい、
承認の欲求の話を、
久
しぶりにさせていただいて、
はい、
もうそもそも承認の欲求がなければね、
うんうん、
まあ、人間関係のストレスのとか問題ごとのほぼ大半っていうか、
うん、まあなくなりますね、
ないなくなっちゃいますもんね、
うん、
批判されてもいい、否定されてもいい、
うんうん、
嫌われてもいいじゃん、
はいはい、
一体何にイラつくんだよと、
うんうん、
逆にね、
ええー、
うん、で僕はまあ相当承認の欲求は強い、
はいはい、
人間でしたので。
僕もですね。
ああ、そうなんや。
もうめちゃくちゃ強かったですね。
ああ、そっかそっか。そうするとさ、
はい、
自分も周りも大変じゃないですか。
まあ、周りは分かりませんけど、自分が大変でしたね、もう。
ああ、まあまあ、自分がまずは大変よね。うん、僕は40歳まで、まあ、イベントとか販売促進の、
はいはい、
企画がメインだったんですけども、
うんうん、
まあ、提出した企画書、毎週毎週こう数打ち当たる的な企画書を書いて渡すんですけども、
は
い
は
い、まあ、ほぼボツになるんですよ。
はいはい、
うん、ボツになると何かね、自分が否定されたようなね、
うんうんうん、
感じがしてね、まあ、非常に落ち込む、
はいはい、
今考えるとまあ単純にアイデアが採用されてなかっただけなんですけども、う
ん、そうなんですね、
ね、なんかね、存在自体をね、
うんうん
うん、お前いらんわみたいな言われたような、
はいはい、
うん、そんなような嫌な気分になる、
うんうん、
でね、そんな感じで仕事してますとですね、
ええ、
当然ながらモチベーション上がっていかないし、
そうですね。
やる気起こんないですよね。
うんうん。
また否定されるんじゃないかと。
怖いですよね。
ねえ、だからもう うん、そこの現場っていうか、営業に行くのが嫌になってくる。
うんうん。
だ、仕事取るのが嫌になってくる。
ええ
ー。自営業者がさ、
はいはい。
営業が嫌になるなんて。もう営業しなくなるなんて。
やばいですね。
ありえないですよね。
うんうん。
自営業ですから。
ね、誰かやってくれませんもんね。
そうやねん、代わりおれへんからね、
うんうん、
案の定売り上げもだんだんと下がってくる、
うん
ね、景気のいい時は、
はいはい、
仕事の数が業者の数を上回っているわけですから、
うんうん、
勝手に仕事が回ってくるじゃないですか、
はいはい、
溢れ返ってるわけだから、
うんうん、
それをね、自分の実力だと思ってね、
うんうん、
だって売り上げが上がって黒字の連続ですからね、
はいはい、
あ、俺はいけてるなと、
うんうん、
実力だって勘違いしてね、
はいはい、
いたので、バブルが弾けてから、
足立さんがちょうど独立した頃でバブル真っ只
中、バブル前なんですよ、
あ、前ですか、
あ、バブル弾ける前なんですよ、
弾ける前ですね、バブル真っ只中ですよね、
真っ只中までいかないけど弾ける3年前、うん、
あ、はいはい、
うん、で、だから弾けてから悲惨でしたね。実力は全くないんだけども、
うん、
プライドだけは人一倍高い、
はいはい、
残念、
うん、
あまりにも残念な感じ、
はい、
だから、案の定残念な人生になっていくんですけども、
うん、
まあね、大人になったらね、はっきり言いますよ、私は、
はいはい、
私の経験上も承認の欲求なんかいらない、
うん、
全く いらないですね、
はいはい、
たまにほら周りに認めさせたいというね、
うんうん、
気持ちがあったからこそ、
うん、
今の自分がここにいるんですみたいな、
はいはい、
そういう人もいます、
はいはい、
そういう成功者のドラマもあります、
うんうん、
ね、見ることがありますけども、昔はそういうドラマに憧れてね、
あの逆境バレーに、
そう、よっしゃと、
はいはい、見返したろ
うって、そうそうそうそうそう、その承認の欲求をバネにしてね、
うんうん、
今に見とけと、
はいはい、
うん、そうやって、やってた時代もあるんですけども、
うんうん、
テレビドラマってもやっぱり視聴者を感動させるためにね、
うん、
ドラマティックに演出するしね、
はいはい、
ドラマと終わりますからね、
もうええとこで終わりますよね、
ね、よし、よ、そうそうそう、うん、いいところ終わって、あ、感動した終わるんだけども、その後の主人公の人生っていうのが、
はいはい、
全く分かんないわけで、
そうですね。
ね、どうなるか分かんないじゃないですか。
うんうん。
うん、で、本当に成功すると、社会的に成功しちゃうと、承認の欲求が満たされて、本当に安心した人生になるのかと。
うんうん。
どうなんでしょうかね。
ね、周りに認められてね、そっぽ向かれた時どうなるんでしょうね。
うん。承認の欲求って満たされるってことがあるのかってことよ。
うんうんうん、一瞬だけでしょうね、あったとしても、
そういうことね、
うん、
だから、僕はね、どうもそうは思えなくて、まあ、前回の春のセミナーで詳しく説明しましたけども、
はい、
自我の欲求ピラミッドになってたでしょ、
あのマズローでした、
そうそうそう、ピラミッドになってて、はい、最後終わりがありそうでなかった、
うんうん、
はい、おめでとう、ここはゴールですという、
うんうんうん、
ラインがないんですね、
はいはい、
ですからね、目の前に人参がぶら下がったまま、死んでいくんです。いいですか？
はいはい、
ずっとぶら下がってますよ。
うん、
ゴールがあったらね、そこで進化が終わっちゃうわけでしょ。だってもうここでええわと。
そうですね。
うん、で動物が動かなくなったらもう G エンドじゃないですか。
うんうん、
動物って書きますからね。
はいはい、そうですね。
うん、だから、永遠に満たされないエゴというのが、
うん、
そもそも人間にはプログラムされてるわけですよ。
はいはいはい。
終わりがないエゴをね、
うんうん、
私たちじゃないですよ、
うん、
これプログラムですからね。
はいはい
はい、がインストールされていると、
うんうん
うん、でそのことに気づいた方は、
はい、
人生のどっかで一度立ち止まる、
うんうん
うん、ですから、今日この番組を聞いていらっしゃる皆さんも、
はい、
うん、ちょっとどっかおかしいんちゃうかと、
うんうん、
もう40年50年生きてるでと、うん、なんか手に入んないよと、
うんうんうん、
満たされないよと、幸せになれないよと、
うんうん、
どっかおかしいんじゃないかっていうなんか違和感をね、
うんうん、
感じてらっしゃるんじゃないかなと、
はいはい、
例えば Facebook を見ていると、周りはどうでしょう、どんどん成功して充実してるような感じがする、
うんうん、
ね、どんどん置いていかれてるような感じで自我は相当に焦ってくるんじゃないかなと、
はいはい、
ね、関連情報なんかやってる場合ちゃうでと、
はい、
うん、早く私もなんとかなんとかっていう資格を取って、
うんうん、
活動を始めて皆さんに広く広めなきゃいけないんじゃないかなってね、そういうような感じがするんじゃないかなと、
うんうん、
でもですね、ここで一度立ち止まって、
はい、
置かないと、
うん、
結局何をやって何を手に入れたところで、
うん、
心の風景は変わんないんですよ。
ですよね。
相変わらず、
うん、
喉がカラカラに乾いてね、
はいはい、
承認っていうね、水を欲しがる、
うんうん、
終わりなく、
はい、
再現がない、
うん、ね、
さて、人間を嫌いになるもう一つの理由なんですけども、
あ、はいはい、
それはこうあるべきだ、
うん、
ね、こうあるべきだっていう決めつけなんですね。も
う
だって関連情報やってる人ってすっかりご存知だと思うんですけど、
はい、
もう無数にあるじゃないですか。
もう山ほどありますね。
こうあるべきだっていうの、
うん、
ね、で、まあ、なぜ決めつけるようになったのかってことなんですけども、
はい、
まあ、なんといってもまあ強く影響を受けたのは教育、
うんうん、
で我々気がつくと問答無用で、教育されてるわけで、
はいはい、
疑う暇がない、
そうですね。
だって最初からこれは正しいってもう言い切られてるわけですから、
もう丸ペケですからね、
うん、だってもう疑う余地がないじゃないですか。
ないですね。
うん、もうこれが正しいんだよって、
うん、
これを守んなさいってね、ゴリゴリルールを刷り込まれる。
はいはい。
で、ルールを我々受け入れた瞬間に、
うん、
良い自分と、悪い自分が、
はい、
そこで生まれると、
うんうん。
で、ルールを守るのは良い自分。
はい。
守れないのはダメな自分と。
うんうん。
で、例えば、正直なのは良いと。
うんうん。
教えられる、
はい、
で裏側には嘘をつくのは悪い、
うん、
出来上がると、
うんうん、
でもまあこれ、まあ、人間業界のルールというもんですから、
はいはい、
ルールモラルですから、まあ、まあしゃあないなと、
うんうん
うん、で自分は相当な嘘つきなんだけども、なるべく嘘をつかないように、
うん、
努力してみるかと、
うんうん、
まあ、そんな感じやったらいいんじゃないですか。
まあまあそうですね。
問題ないですよね、
うんうん、
もしそうであれば嫌いな人とか敵はそんなにいないはずなんですけども、周りに嫌いな人が多いっていう人っていうのは大体ね、皆さん自分を棚に上げてる人なんですよ。
なるほど。
私は嘘つきじゃない、
うんうん、
自分は正直者だ、
はいはい、
なんて嘘をついてる人は、
うん、
周りに嘘つきが集まってきます。
あなたはそうですよ。
その通り、
うん、
私は棚に上げているあなたですよと、
はい、
現実が教えてくれてるわけなんですけども、
うん、
そもそも自我は、本当のことなんて知りたくない。
もう綺麗もんだけみたいですもんね。
その通り、
うん、
化粧して、
はい、
おしゃれして、
うん、
綺麗な自分を見ていたいわけで、
うんうん、
寝起きのすっぴん顔なんて見たくもない。
ちょっとね、
ね、
現実と向き合いたくないですもんね。
そうだから、お前なんかあっち行け、 うん、消えてしまえ
という鏡変えたろうかいう感じですよね。
そうそう、そんな感じになるん
だ、ね、鏡が悪いねって。
そうそうそうそう。でね、もしそれが旦那さんや子供などの身内だったら、
うん、
相手を力ずくで何とか変えようと、
はいはい、
するかもしれないですよね、
うんうん、
実際は鏡に映ってる自分に怒り狂ってるんですけども、
うん、
自分は棚に上がってるんで、本当に相手が間違っているようにしか見えない、
うんうん
うん、正しい自分がいて、間違っている相手を正そうとしている、
はいはい、
今私は正しいことをしているのだ、
うんうん、
で自我はそんな幻想の中で生きてるわけですよ、
はいはい、
厄介なのは、決めつけが強くて、
はい、
自分を棚に上げる人って、
うん、
自己主張が強いんですよ。
そうですね。
多い、口数が。
多いですね。
うん。なぜならね、自分が正しいっていうことを証明するには、
うん。
相手に間違ってることを認めさせる必要があるんですね。
はいはい。
黙っていると正しさが証明できないんですよ。
うん、うん。
だからうるさいの。
ええ
ー。なんかあるでしょ、そういう経験というか。
経験とかも
周りにいるでしょ、
身近にいますよ、身近に。
そうでしょ、だからね、そういう人って基本的にクレーマー体質なんですよ。
ああ、そうですね。
うん、直接相手に苦情を伝えて非を認めさせるか、
うんうん、
それか周りに相手の間違いを広めて、
うんうん、
ね、自分の支持者を増やしていくか、
うんうん、
大体このどっちかですわ。
はいはい。
うん、でね、最近ほらオリンピックのエンブレム問題ってあったんじゃないですか。
ああ、ありましたね。
ね、よう賑わしたね。
うんうん。
で、確かにコッペみたいなデザインを見たときに、
うん、
びっくりしましたけどもね。
うん。
まあ、それ以上に、この、それを見つけていく執念。
はいはい。
心底ゾッとする、あれ。
ああ、すごいです。まあ今ネット社会で、すぐ情報がありますからね。
うん、どんだけ見つけんねんと。
うんうん
うん、確かにまあデザイナー自体いろいろ甘いところがあったと思うんですけども、
うんうん、
あそこまでやっちゃうと、
うん、
もうネットを使った集団リンチですよ。
ああ、ほんまですね。
ね、間違ったことをやった人間はもう死んでもいいんじゃないかと。
うんうん、
追い込めし、殺せと。
本人も言うけど、家族も大変ですよね。
そう、周りすべてね、
うん、
追い込んで、もう社会から抹殺しようとしてるわけですけども、
うんうん、
もうね、結局自分を棚に上げてる人間学校の睡眠時間をみんな削ってですよ。他人の間違い探しに精を出してるわけで。
ああ、ご苦労さんやな。
人間の業というかさ、
うんうん、
まあ、心の闇って、結構恐ろしいんですね。
そうですね。
うん。もう何度も繰り返しお話してるんですけども、そもそもルールがあるということは、
うん、
そのルールを守らない自分がいるってことでしょ。
はいはい、そうですね。
ね、ここはっきりしてますか、
うんうん、
皆様。
何でも言ってますね。
うん、なんとなく分かってますって感じの人多いんですけども、
うん、
いやもうそれは完全に腑に落ちてますよと、
うんうん、
言い切れる人っていうのはなかなかいない。
はいはい、
ね、絶対的正しさっていうのは本当にあるのかと、
うんうん、
ここですよ。
ですね。
うん、これは正しいということにしましょうというルールがあるだけでしょ。
うんうん、
ね、つい昨日まで全く問題なかったことが、
はい、
今日から新しい法律が発令されたわけで、
うんうん、
そうなるともう犯罪者なんですよ。
はいはい、そうですね。
昨日までも何もなかったんですよ、
うんうん、
今日から犯罪者なんですよ。
はいはい、
で逆に昨日まで犯罪だったのが、
うん、
今日から OK になることだってあるでしょ。
うんうん
うん、だったらそれは何なんですか。昨日はまだ犯罪者なんですよ。
はいはい、
追い込まれてもう死んでもええわって言われてる連中が、
うんうん、
今日はもう普通の一般市民なんです。
うんうん、
法律次第でね、そのことはもう十分起こってるわけでね。
ありますね。
うん、でタバコや酒をそろそろ18歳にしませんかって、
うんうん、
法案がもう今提出されてるんじゃないですか。
うんうん、今回は下げていいんですか、そんな。
そうそう、今回見送られたでしょ。
うん、
でも多分次回これ決まりますよ。
はあ、ねえ、
タバコがこれだけ体に悪いと分かっているわけで、本来なら今すぐ販売中止しなければいけないわけですよ。
うんうん、
それをですよ、逆に子供18歳から吸えるようにしましょうねって、
うん、わけわかんないな。
一体これ何やってんねんと、
うん、
理由はっきりしてますよ、そりゃ、
ええ、
ドーンと税収が増えるからです。
ね、
もう間違いない、これしかないんだもんね。
これしかないですよね。ね、
ですからタバコで死ぬ国民が多少増えたとしても、
うん、
国が潤うのならですよ、
うん、
まあ、そこはちょっと目をつみましょうかと。
はいはい、
うん、だからこれを必要悪と、
うんうん、
分かってるんですよ、もうこれ悪だって
そうですね、
うん、でもまあ必要だよねと、
うんうん、
何か犠牲になってもらいましょうってことですよ。
はいはい、
ですからね、人間の正義やモラルなんて、
うん、
その程度のもの、
うんうん、
本当にもうええ加減なんですよ
ねえ、
うん、そのことに気づいてるかと、
うんうん
うん、いうことがすごく大事なことでね、
はい、
だから相手に感じるのは自分の一側面である、はい、この関連浄化の大元素が腑に落ちている人は、
はい、
まあ、以前と比べてもうストレスがドーンと減ってきているはずなんですよ、
うん、うんうん、そうですよ
ね、うん、ああ確かに自分を棚に上げてきたなと、
うんうん、
あの人に感じるのは自分だなと、
うんうん、
自覚している、まあ、するのためにはやっぱりこの他人合わせ鏡のテクニックが、
はいはい、
手っ取り早いんじゃないかなと、
うんうん
うん、でもね、なかなか認めたがらない自我をお持ちの方に、
はい、
ここでちょっとコツを教えてみたいなと、
はいはい、
思うんですけども、合わせ鏡ってこの相手に何を感じたかをまず書き出すんですけども、
うん、
たまにね行動をそのまま書いてる人がいるんですよ。
ん？どんなんですか？
例えばね、
はいはい、
あいつはレジで小銭で払う、
うん、
でこれをリストにすると、レジで小銭を払う私は許せないなんてね、
うんうん、
いうことになってなんだかしっくりこないんですよね、どうしたらいいですかって聞かれることがたまにあるんですけども、
あ、なるほど ね、
ね、そういう時はね、相手に何を感じるのかを体感してみてくださいと、
うんうんうんうん、
アドバイスをさせていただいてます、
はいはい、
するとね、早くしろ、
うんうん、
さっさと払え、
うんうん、
っていうね、怒りを感じますということなんですね。
はいはい。
つかこの方はこれ、まあ、後ろの人のことを考えて、
うん、
1円玉や5円玉を使わずに、
うん、
パッとこう支払いを済ませるようにしているらしいんですよ。
ああ、なるほど、
ね、支払いを早くすべきだと、
うんうん、
人を待たせてはいけない、
うんうん、
というマイルールがあって、この方はそれをしっかりと守っている。
はいはい、
ね、本当だったら例えば901円って言われたら、
うん、
1円玉探したいじゃないですか。
そうですね、僕は探しますけど
ね、どこや、1円玉どこやって言ってね、
はいはい、
探して901円出したいじゃないですか、
うんうん、
100円玉も探して、
はいはい、
500円玉も探して、
うん
うん、でも結構あれいくらですって言われてから出すまでもうほとんど時間ないですよね
そうです ね、
901円です、はいどばいってこうはいどうぞってこう901円出せないのでね、
そ
っから財布を見てこう出していかなきゃいけないわけでね、
まあ、ゆっくりしてる人いますよね。
うん、それでまあはっきり言って5分ぐらいかける人もいるんですよ。いるいる、何回も僕そういう人の後ろに並んでるもん。
あら、
うん、でもねここはね、その方はぐっと我慢してね、
うん、
1000円をバーンと出してね、
うん、
小銭をもらうっていうことになってるんですけども、
うんうん、
そういう人ってお前はいつまで小銭探してんねんと、いう怒りが湧いてくるということですね。
はいはい、
うん、でこんな感じでねしっかり内観してみると、
うんうん、
まあ、自分の本心が分かってくるわけですよ、
うんうん、
本当は出したいんです、
はいはい
901円、
そんなじゃらじゃら移り入りませんもんね、
すっきりしたいもん、
うんうん、
99円なんて欲しくないもん、
そうですね、
本当は出したいねんけどもふっと我慢していると、
うんうん、
こういうことがね内観することによって分かってくるんですよ。
はいはい、
だから相手に感じるものは例外なく自分の中にもあるんだと、
うんうん、
本当は出したいけど我慢してるんだと、
うんうん、
いうことがねだんだん腑に落ちてくるんですね。
はいはいはい、
うん、ここが大事、
うんうん
うん、だからね、腑に落ちて、あ、これは私なんだなって自覚をしながらワークをしていただくと、
うんうん、
だんだん原則が腑に落ちてくる、
はいはい、
うん、いかにもいかにも例外がないと、
うん、そうですね、
なってくるとねもうすっかり楽になってくるんですよ、
うんうん
うん、だからね行動ではなくてその人に何を感じるのか、
うんうん
うん、っていうのをしっかりと、内観してみていただきたいなと、
はい、
はい、思います。まあ、2回に続くね、渡ってこの嫌いな人が消えるわけっていうのをお話しさせていただきました。
うんうん、
はい、認められたい愛されたいというような承認の欲求と、
はいはい、
こうあるべきだっていうね、 こうすべきなんだっていう決めつけ、
はい、
この2つから解放されますと、
うん、
ピッカルちゃんオープニングで言ってましたけども、
はい、
人生は羽毛布団より軽く、
あは
ね、
うん、
生きるのがすっかり気楽になると思いますので、
はい、
ぜひぜひこの2つを落とし切ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。